皆さんご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2009年7月10日金曜日、週刊自閉症ニュース第96号、スタートです。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。この番組は、1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を、私、龍馬の父がピックアップして、皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。神戸新聞7月7日のニュースです。発達障害児の支援本活用法ガイドを作成、神戸市。発達障害のある子どもへの支援のため、神戸市発達障害ネットワーク推進室は、このほど保護者向けにサポートブックの作り方や使い方をまとめたガイドを発行しました。子どもの障害の特徴やコミュニケーションの方法などをサポートブックに記し、携帯することでスムーズな支援を受けられるメリットがあります。サポートブックの普及を目指し、8月には利用法を解説する講演会や講座も開く予定です。朝日コム7月7日のニュースです。聴覚障害の壁越えセッション、音を振動で伝える楽器開発。聴覚障害の有無に関係なく、一緒にセッションを楽しめたら、そんな夢を叶えようと、新発想の電子楽器が開発されました。奏でた音を振動に変換し、他者と伝え合う機能がミソで、楽器に触れた経験のない人も簡単に演奏できます。8月には体験会が開かれる予定です。振動が他者との関係を意識させることで、自閉症の子どもたちにもいい刺激になる可能性があると期待する専門家もいるようです。毎日新聞7月9日のニュースです。障害者虐待防止法案、与野党を提出、苦しみ掘り起こす武器に。与野党は7月9日午前、障害者虐待防止法案をそれぞれ衆院に提出しました。与野党で調整に入り、超党派による議員立法で今国会中の成立を目指します。与党案と民主、社民、国民新党による野党案は、それぞれ家庭や施設、職場での虐待の発見者に通報を義務付け、自治体などに調査や救済を求める内容です。虐待相談や通報の窓口拠点について、自公2党の与党案が都道府県に置くのに対し、野党案は市町村に設置としています。朝日コム7月9日のニュースです。障害者の雇用差別禁止を法制化へ、厚労省。厚生労働省は7月8日、働く場での障害者差別を禁じる法制度作りに着手しました。日本が2007年に署名した国連の障害者権利条約の批准に向けた対応の一環です。募集採用や労働条件、労働環境などで障害を理由にした差別を禁じ、障害者が働きやすいような合理的な配慮を使用者に義務付ける内容が盛り込まれます。読売新聞7月8日のニュースです。障害者用駐車場の利用証を発行へ、マナー違反相次ぎ。公共施設の障害者用駐車スペースに駐車する健常者が後を絶たないため、鹿児島県は障害者や高齢者、妊婦らを対象にした利用証の発行に踏み切ります。 11月からの導入を予定しており、鹿児島県は今後スーパーやホテル、病院など民間にも協力を呼びかけます。
そよ風龍馬パパの自閉症ニュース、
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは毎週私龍馬の父がさまざまな話題を自由に取り上げ、皆様にお伝えするものです。皆様からいただいたメールのご紹介、気になる記事などなど、フリーなコーナーとしてお届けしていきたいと考えております。さて、今週のピックアップのコーナー第2回目は、千葉県在住のムーンライズさんよりいただきましたメールをご紹介いたします。こんばんは、ムーンライズです。今日は小平まで発達障害のセミナーを聞きに行ってきました。白梅学園大学の学長さんと元千葉県知事の堂本さんの話でした。司会は野沢和弘さんという豪華な取り合わせで、発達障害をどう受け入れてもらうか、そんなところから出発した講演でした。実はまた18日に同じ白梅学園大学に行きます。以前ポッドキャストで告知していただいた臼井正人さんのコンサートだからです。今日もいただいてきたのですが、白梅学園大学で作成した本当にあった話だよという絵本がその日も配られるようです。障害理解についての絵本で、障害に関する切ない話が5編載っております。野沢さんが書かれたものだそうですが、ジーンと来るかもしれません。今日の帰りは、元千葉県知事の堂本明子さんと東京駅まで一緒に帰ってきました。アスペルガーと ADHD の話をしましたよ。自分の体験の話です。書いた文章をじっくり読んでくださっていたけれど、政治の世界でこういう声もあるということで、生かしてもらえたら嬉しいんですけどね。先週のニュース、東京大学とソフトバンクモバイル、携帯電話を使った障害児学習支援プロジェクト。このプロジェクトをやっている東大先端研の中村研究室で、アスペの当事者として活動しています。コミュニケーションがうまくできないなら、何か他の方法で補えばいい。この研究室では、そういった視点であらゆる障害の人がきちんと意見が出せるような方法、記憶に問題があればメモやボイスレコーダーなどを使えば克服できる、そんなことを研究しています。それで今回は、携帯電話が高機能化していることもあり、障害児のコミュニケーション、学習支援に携帯電話が使えるのではという研究をしている、ということです。ちなみに今現在、パワーポイントを使った文字の書き順のアニメーション制作を任されていて、僕が作成しています。アルファベットが終わったら、今度は漢字があるようです。作りがいはありますし、面白いですよ。龍馬パパ様、またお会いしたいです。機会がありましたらよろしくお願いしますね。それでは、週刊自閉症ニュース2周年、おめでとうございました。ムーンライズ。以上がムーンライズさんからいただいたメールです。ムーンライズさんは、4月に川崎で行われた発達障害啓発イベント、ようこそ自閉症ワールドへライブ&シネマにもご参加いただき、わずかな時間でしたが、お話しさせていただきました。週刊自閉症ニュースや、背負風対談も iPod で持ち歩かれてお聞きいただいているというお話も聞くことができ、大変嬉しく思っております。ムーンライズさん自身、アスペルガー症候群と ADHD の当事者でいらっしゃいますが、いつも多くの情報をいただくばかりでなく、偶然にも取り上げたニュースの中でご活躍されておられたりして、大変驚いております。改めてムーンライズさん、情報ありがとうございました。 これからも情報等ございましたら、ぜひ教えてくださいね。以上、今週のピックアップのコーナーでした。さて、そろそろお別れのお時間です。それでは次回の更新は7月17日金曜日深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。